ございます。礼拝を始める前にお願いがあります。携帯電話、スマートフォンと音の鳴る機械をお持ちの方は電源を切っていただくか、マナーモードの設定をよろしくお願いいたします。それでは時間になりましたので、2021年6月6日 The Light of Eternal Agape 長崎エルサレム教会の主日大礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。いたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。あなたがこの朝も名をもって私たちをこの会堂に集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの恵みの時を導いてくださることを感謝いたします。始まります1週間をあなたが豊かに導いてくださることをありがとうございます。これからの時をあなたが豊かに祝福してください。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。またオンラインで集われておられます日本中の、そして世界中の方々の上にも等しく恵みを流してくださいますようにお願いいたします。あなたのご臨在をありがとうございます。私たちはあなたに期待いたします。そしてこれからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。お願いします。
それでは立ちになれる方お立ちくださり、共に称賛していきましょう。 詞を歌っていきます。
ておきなさいと主は言われます。私はあなた方に永遠の命を与えたと主は言われます。この地上において希留者であることを覚え、天に目を向けなさいと主は言われます。
国籍が天にあるものとしての歩みを確かにし、この地上での使命を私は全うさせていこうと主はされます。
それでは再び賛美を下げてまいりましょう。あなたを信じます。賛美します。 お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたをめたたえます。あなたは今日も第二礼拝を導き、賛美の田中に主がご臨在してくださりありがとうございます。ここにおられるお一人一人、オンラインで参加しておられるお一人を感謝いたします。お手紙の言葉感謝いたします。さらに続きます、礼拝を豊かに祝福し、今日も私たち一人一人に語ってください。今日もあなたに最後まで期待いたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
賛美の恵みを感謝いたします。それではここでしばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わる時をお持ちいたします。主婦の内側にもありますけれども、3番ですね。伊勢谷木原誠牧師のお母様、木原安子姉妹が6月4日 AM1 時5分に昇天されました。本日6月6日18時30分から前夜式、明日6月7日月曜11時30分から告別式が大阪で執り行われます。そのためにもお祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りの時をお持ちいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りを共にお祈りしたいと思います。慣れになっていない方はスクリーンの方をご覧ください。お祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではここでイエス様の血潮と御体に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。シオンの御を牧師に導いていただきます。
先ほど司会者の方でお話があったように、伊勢谷木原誠牧師のお母様が金曜日の日に昇天されました。それで今日は第一礼拝でご奉仕をされてから今大阪の方に向かっておられます。それで今日の聖餐は、シオン野見山が代行させていただきます。 聖餐式というのは主の死を告げ知らせるものです。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じておられる方は、洗礼を受けておられなくても、また洗礼を望んでおられる方はこの式に加われるようにお勧めしております。またオンラインで準備をしておられる方は、共にこの聖餐の恵みに預かっていただきたいと思います。そしてまだご準備のなさってない方は、次回から必ずご準備をしてこの聖餐の恵みに預かっていただきたいと思います。それでは聖餐式のためにお祈りします。愛する天のお父様、私たちのどうすることもできない罪をイエス様がその身に負ってくださり、十字架にかかってくださいました。心から感謝いたします。ここに用意した、またオンラインをしておられる方の用意されたパンを、イエス様が十字架上で引き裂かれた体としてくださり、ここにあるブドウ酒、オンラインの方が準備しておられるブドウ酒を、イエス・キリストが十字架上で流された清い御血としてくださっていることをありがとうございます。私たちが真の悔い改めを持って、このことを信仰を持って受け取っていくことができるように祝福してください。この時を感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではそれぞれ悔い改めの時を持っていきたいと思います。聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めをしていきたいと思います。愛するイエス様、私たちの悔い改めをイエス様の十字架の血潮で許してくださったことを心から感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではブドウ酒とパンをお配りしますのでお待ちください。
神の言葉である聖書を読みします、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを裂き感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それでは主の御体をいただきます。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それでは主の血をいただきます。それではお祈りいたします。愛する天の父様、心から主の御名を褒めたたえます。この聖餐の恵みをありがとうございます。私たちの罪をすべてその身に負い許してくださったことを本当にありがとうございます。聖餐のことを通して私たちを神の子とし清めてくださり、またあなたの喜ばれるものとなっていくことができますように祝福してください。またこの聖餐を通して一つとしてくださったことをありがとうございます。この時を心から感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。 感謝いたします。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛するイエス様、この献金の恵みの時を心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中からわずかではありますけれども、その一部を見舞いにお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御国の建設、御心の働きのためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人を豊かに祝福してくださることをありがとうございます。この時を感謝します。感謝して尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それではここで特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今週の特別賛美はメイ姉妹です。よろしくお願いします。
おはようございます。メイです。本日は国籍は天にありを賛美させていただきます。
我们是天上的国民，得到永恒的赏赐，就是义国，胜把一切耶稣と共によみがえった上にあるものを求め続けよう。そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず天にあるものを思い、栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆく。
感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それではここで、本日の聖書箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、コロサイ人への手紙3章1節から2節。となります。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約の392ページ、第2版をお持ちの方は360ページになります。それでは司会者の方で拝読させていただきます。コロサイ人への手紙3章1節から2節までです。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右の座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。感謝いたします。本日はこの聖書箇所から、後半賛美の後に、泉谷木原誠牧師にメッセージを取り次いでいただきます。本日は、第一礼拝で放映された映像がありますので、映像の方でご覧いただきます。よろしくお願いします。
ありがとう。主イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの箇所からですね、お話をしていきたいと思っていますけれども、その前に今日は6月の1回目の第一日曜日ですので、5月の収入がで外部自治研究をしたいと思います。5月の収入が83万3987円ということですね。ですから10分の1で8万5000円をですね、今回は下げたいと思います。ミッションの事務局、イスラエル選挙、イスラム個人の事務局、フィリピン、カンボジア、ザンビアにある個人、それからアフリカの働きのため、CFNJ というこの北海道にある進学校、今度4月に、進学生6人がアウトリーチにこっちに行きますので、覚えてください。からエルサレム兄弟、島原、今のように島原教会、から映画ミッション、から進学校の長さ以降のにですね、研究をします。それではお祈りしますので、コラボしていただきたいと思います。天の父様、あなたは今月も下げることのできる恵みをくださってありがとうございます。この下げます献金を30倍、60倍、100倍にして、永遠の御国のために、神の栄光のために、福音宣教のために力強く用い、それぞれの教会、宣教団体、また牧者や神学生、一人一人を祝福し、豊かに用いてください。また下げられた一人一人が、さらに、境内においても祝福を受け、ますます豊かに下げることができるようになるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。あなたは今月も祝福してくださってありがとうございます。さらに増し加えてくださることを感謝します。その名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ありがとうございます。それでは、賛美の時を持って、その後に、今日のところですね、今日のところはですね、6月4日だったと思いますが、私の母が召されたのは1時5分だったんですけども、その、まあ、もう夜中ずっとこういろいろ病院に行ったり、家に母を連れてきたりいうようなことあったんですけど、まあ、一段落して朝蒼天を妻として読んだ時はここだったんですね。一節にです。もう一度読みます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。 あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。これ明確に語られたんですね。 ですから今日はそのここ の解釈というよりは、示されたことの分かち合いということになりますが、ちょっとご了解してほしいと思います。それとこの長崎教会の使命にも触れながらお話をしたいと思います。それでは、賛美の時を待ちますが、その前にもう一本見ていた、先に見ていただきたい動画があります。それはですね、第2弾長崎教会のコロナ対策、ですね、久保田のぞみ伝道師の力作です。初出演の女優の方もおられますので、どうぞご覧ください。
礼拝時における新型コロナウイルス変異株の感染を防ぐため、より強力な対策へのご協力をお願いいたします。1. 必ずマスクの着用をお願いします。マスクは不織布などのウイルスをブロックする効果の高いもので、ノーズフィッターの部分を折り曲げ、鼻や頬から息が漏れないようにしっかりと装着させてください。また可能な方は必要に応じてマスクフレームを使用したり、不織布のマスクの上に布マスクなどを重ねることで、より効果的に感染を防ぐことができます。さらに夏場のマスク着用に関しては、熱中症や酸素欠乏症にならないように水分補給にも努めてください。 2. 教会の玄関に着きましたら、手指のアルコール消毒をお願いします。手のひらにたっぷりと消毒液を取り、指先から手のひら、手の甲、手首まで15秒以上しっかりと消毒します。 3. 次に検温をお願いします。37度以上ありましたら、別の体温計で再度測り直します。37度5分以上あるときは、オンラインでの礼拝をお願いします。 4. 席はソーシャルディスタンスを保つように、密にならないようにお座りください。 5. 清算時、マスクを外す際にはマスクの外側表面には触れないでください。外側表面はウイルスで汚染されている領域です。必ず紐の部分を持って外してください。また主の御体であるパンはアルミホイルに包まれています。素手で触ることなく、アルミホイルのままいただくようにしてください。 6. 教会内での飲食時は対面を避け、黙食でお願いします。マスクを外したら決して話さない、話すときにはマスクをつけるを徹底させていただけるように、声かけをお願いいたします。 7. 食前も手指のアルコール消毒をしっかりとお願いいたします。特にパンやサンドイッチ、おにぎりなど素手で食べるときはご注意ください。 8. トイレを使用する際には、ドアノブ、レバー、便座などを備え付けのアルコールティッシュで消毒してからご使用いただけるようにしています。また使用後は便器の蓋を閉めてから流すようにしてください。 9. 司会や賛美の奉仕をしてくださる方は、指定されたマイク、消毒されたマイクを使用していただけますようにお願いします。 10. 換気対策としては、2箇所のドアを開け、5台の空気清浄機、扇風機等で空気を最大限に入れ替えられるように努めています。一人の感染者も起こらず、決してクラスターが起こらないようにお祈りくださり、ご協力いただけますようよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。ですね、それじゃあ賛美を持って、それから私を御言葉に語っていきたいと思います。今日はすいません、いつも一緒に歌う人たちが もう大阪に行ってますので一人ですけれども、心から神様に向かって礼拝をしましょう。詩編の126編、主がシオン、の繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ主よ、永遠の晴れのように。私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら、刈り取ろう種入れを抱えなきながら出て行くもの、幅をかか喜び叫びながら帰ってくる。アレルヤ。それでは全ては必ず益となる。いつも喜び持って絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことをなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。いつも喜び持て絶えず祈り続けよう。すべてのことについて感謝を主に捧げよう。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。すべては必ず益となる。主に信頼して信じ続けよう。主は素晴らしいことなされる。主の愛恵み受けて主の奇跡を見る。ハレルヤ。5番の褒めたたえる神主よ。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には 永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ、我がうちには喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。
国籍は天にあり。ちょっとね、高く歌うと大変なことになるので、
主すと共によみがえった。上にあるものを求め続けよ、そこには主が神の右に座を占めておられる。地上のものを思わず、天にあるものを思い、栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆく。キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散りあくた。神の栄冠目指して進み、走り続けよ。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、身よすべてが新しくなる。2番、キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散りあくた。神の栄冠目指して進み、走り続けよ。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、身よすべてが新しくなる。国籍は天にあり、永遠の報い受ける。古きものは過ぎ去って、身よすべてが新しくなる。 が新しくなる。身よ、すべてが新しくなる。
私はすべてのことを益に変えると主は仰います。私の時は遅れることも早まることもない。私の定めた時は私の定めた時にやってくると主は仰られます。あなた方の理解ではなく私の言葉に立って進みなさい。あなた方の納得ではなく私の時を受け取って進んでいきなさい。私は祭典以外なさず地上の時間ではなく永遠という時間の中であなた方を導き測っていると主は仰います。それは時にあなた方は理解できず、それは時にあなた方には納得がないことになるでしょう。しかしあなた方はそれを超えて私を信じるとき、私はあなた方の思いをはるかに超える永遠の祝福を持って臨んでいこう。それは多くの人々を潤し、多くの人々に勝利を与える計画となると主は仰います。この終わりの時に私は祭壇の計画を持ってあなた方を導き、そして栄光へと導いて入れようと主は言います。大いなる魂の刈り取りが始まる。私は天に多くのものを招くために今この終わりの時に人々を立つべきところに立てていることを覚えなさい。天と地が一つになって戦う時が始まったと主は仰います。天と地が一つになって神の勝利を見る時が始まったと主は仰います。多くの殉教師たちの血が、そしてあなたの愛する者たちが天で祈り、そして天で共に戦うことを覚えなさい。私はこの地においてあなた方を用い、大いなる刈り取りと祝福を表していこうと主は仰います。自分自身のために悪戦苦闘することから解放されなさい。それはあなたを縛っていきます。あなたが自分から自由になり永遠の価値のために生きるとき、永遠のために生き始めるとき、あなたは自由になり大いなる祝福と勝利を見ていくだろうと主は仰います。あなたのプライドが私の妨げとなります。あなたのメンツが私の働きの邪魔となります。愛する子よ、永遠のために生きなさい。永遠のために心を定めなさい。その時私は力強く天と地を一つにして、これから私の計画している大いなることを成し遂げていくと主は仰られます。聖なる万軍の主よ、主よあなたに褒め歌を捧げます。主よあなたを礼拝します。聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、栄光全地に満つ、栄光全地に満つ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。救われた人一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝している人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊様が御言葉を通して語ってくださり、また証と証を祝福し、聖霊様が語ってくださり導いてくださって、私たち一人一人の心に必要なことを語り、どうぞ導いてください。様あなたにすがります。主が豊かに働いてください。そしてどうぞ神の栄光が表されますようにお願いいたします。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを強め励まし生かしてください。神の言葉によって私の信仰を育んでください。主はあなたに期待いたします。そして信じます。ありがとうございます。イエス様と心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。
私たちを愛して十字架にかかり、3日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、今日の聖書ってこんなに素晴らしいなんですけれども、ちょっと天国のことをちょうど合わせて書いたわけじゃなくて、ちょうどそこになったんですね。木曜日の日に、金曜日から書いたんですけれども、ちょっとですね、江島さんが作ってくださっていつも素晴らしいんですけど、私の持ってる天国のイメージよりはちょっと暗いんですけれども、見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
天国、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。コロサイ人への手紙3章2節。私の母が天に召されました。午前1時5分でした。その日のディボーションを夜が明けてから聖書を開いて読むと、こう書いてありました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。母にはもう少し生きて、最後は一緒に過ごしたいと願っていました。でも神様は88歳の母を天の御国へと招かれたのです。地上の生涯を終えて、本当に穏やかな顔で天へと母は帰っていきました。私の心に寂しさを超える母への感謝と神への賛美があります。イエス・キリストの愛は永遠です。
はい、ありがとうございます。曇り空で始めてほしくなかったんですね快晴で始めてほしかったんですね。あるいは太陽の光で輝いてるか、そこがね、ちょっと正直残念なんで、まあ、江島さんにも伝えたんですけど、まあ、なんか あんまり死なのにあんまりあれすると申し訳ないと思ったかもしれませんが、クリスチャンの死は曇りや雨ではありません。快晴です。そして天が開かれて、希望と光に満ちています。これ忘れないでください。もしそうでないなら、神様に助けてもらって、そのことを開いてもらってください。悲しみがないなんて言いません。愛する者が、この地上ではもう声をかけても答えてくれないっていうのはとっても悲しいでしょうし、私はですね、明日なんだっけ、火葬の後ですね、骨を拾うときにちょっとどうかなと思って、自信がないんですね今、正直に言って。父の時は全然平気だったんですけど、まあ、今思えば母がいたからだと思うんですよね。でも母が召されて、明日骨を焼いた時に、骨を焼かない、体を焼いた時に、本当になんかこう寝てるって感じなんですね。お母さんといえばもう起きてくるような、みんなよく言いますけど、今までいろんな方を見てきましたけど、ちょっと本当にそういう感じなんですね。一日経ってもそうでしたし、ちょっとなんか本当にこう何回か磨きの色はしたんですけども、なんか本当に起きてきそうだったんで、その体が焼かれて本当に亡くなってしまった時のショックというのはやっぱおそらく大きいだろうなと思うんですが、だけどだから悲しいし寂しいと思うんですが、だけどやっぱり快晴なんですよ。だけど神々しいんですよね。そこはそう言わなければ嘘になります。それがクリスチャンの死であり天の素晴らしさですよね。死がもし曇りだったり雨だったとしたら、その人はキリストの素晴らしさをまだ知りません。永遠を知りません。永遠ってのはそんなもんじゃない、本当にここに飛んだものです。それをね、ぜひ知ってほしいんですね。で、説教というか、まあ、証を交えたメッセージをしますが、ちょっと証が多くなりますけど、ご容赦ください。こういうわけで、私もしあなた方がキリストを共に生まれたなら、上にあるものを求めなさいと書いてありますけども、まあ、母が癌になって、大は消えたって説教したと思いますが、あの時にがんが消えたって確信が与えられたんですね。それから出血が完全に止まりました。母もそこに立っていたんですね。とは家に帰ってきてから出血がまだ始まった、まあ、試しだったかもしれませんけども、そして、まあ、いろんなことがあって再び再入院ということになったんですけども、一つは母のリハビリの 担当した方が癌にあコロナになってしまった結果濃厚接触者ということで退院が延びたんですね。で、まあ、それでコロナの人が病院から出ると大変なことになるのでそれまで良かったんですけど、まあちょっと病院の対応 もう忙しくて大変なみたいだったみたいで母がその伸びた1週間2週間かな一気に弱くなったんですね。私は退院するとき行けなかったんですけど今でもこの子なんですがそれで退院するときはなんか看護師さんに抱えられるようにして退院したみたいで入ったときよりかえって悪くなって帰ってきたということで今まで愚痴とか文句を、まあ、お姉さんとかお姉さん特にご主人の前で言ったこともない母がもう車に乗るなり病院のことを、まあ、文句というか辛かったことを言ったみたいでよほどきつかったんだと思いますね。それでまあでも帰ってきてだいぶ回復したんですけどもやはり最後はもう食べれなくなっていったわけですけども私の中でですねあまりもいいタイミングで一つ目は徳島の坂井牧師ですねサミのサミっていうんですけどサミのお母さんのがんの癒しの証があってで大阪に出てきてほしいと思ったらこの前坂木姉妹の大阪の母を隣の家に引っ越したっていう証で、まあまりにもタイミングが良くてですねまあ、これはこっちが信じさえすればと思っていたら召されたんですよね。だからある意味で、神様に対して疑うことは私はないんです。で神が悪なんでってこともないんです。これは私の場合は私が不信仰だったのかなとかあそこであの日行かなかったからかなとか あそこで断食すべきなのに断食しないで断食できなかったからかなとかそういう発想になるんですね。なんで神様ということはありません、まあ、それはクリスチャン2世の特権でしょう。神様が間違ったことをすることは絶対ありませんし神様は母をこよなく愛していたし母もこよなく神を愛していたのでなんで神様のことは絶対ないんです。そんなことはありえないんですね。だけど私があそこでちゃんと信仰の対応を取っていれば、まあ、分かりすぎれば秋元牧師が次第にちゃんとすればこうなったんじゃないのかなっていうふうに思いが来てですねまあ私きっと母が召されたら泣くと思ったんですが涙が出てこなかった。自分自身に対母というのは自分自身がっかりして母はとってもいい顔したんですよね。それでちょっと呆然としたんですけれどもそしたらこの御言葉が来たんですね。で、まあ、神様に言われた気がしたんです。断言はしませんが自分を責める人は何もありませんってあなたが祈ろうと祈る前と私がその気になればね蘇らせることも、癒すことも簡単でしたよって、ねでも私はあなたの母を地上の使命ではなくて天国での使命に生かしたい天と地が一つになって私は戦うとあなたに教えましたよねって言われたんですね。長崎に来て一緒に住む そしてこの弱った88歳90歳近くなった体を持って神に使えるそれも悪くないけれどもそうじゃなくて天に戻ってきて私のそばで何の心配もなく仕えて一緒に戦うことを私は彼女をそのために導いたってことをまあ神に示されたんですね。まあ、その時なんかすごくちょっと言葉にするとあれですけどなんか本当に逆に神の愛を感じたんですね。まあ、長崎に来ていたら母は意外と思うかもしれませんがすごい気を使う人なので実はだからまあ一番気を使うのは私だと思いますけど私に気を使い私の妻に気を使い孫たちに気を使い教官たちに気を使いながらでも喜んでいたとは思うでしょうけどもやはり体を痛めて年を取ってきたら思い通りにいかないしその中で戦うということよりも神様は天に、携えてそこで本当に思い通りに戦うことを選ばれたのかなということをすごく思ったんですね。そしたらですねすぐ頭に浮かんできた言葉は、エペソ書の言葉なんですけどねエペソ書のね、4章のところにね、4章だったかな、3章か、3章のところにね、3章の15節にこういう言葉があるんですね、エペソの3章の15節に。天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前におります。天上と地上って書いてある。実はコミュニティ会員の時の聖会員の中に、私たちははっきり神に示されて、天上会員っていうのを始めたんですね。天上会員。天井って天井員じゃなくて天の上って書いて天井ね天井会員 それをこれはっきり示してきたんです。で いろんな言葉があってですね、天井じゃなくてなんかもっと別のあれがいいかなとか思ったんですけど、あ、マスク取りますね。言葉が天井会員、天井会員ってね、でこの言葉が来てたんですよね。そしたら母は天井会員になったんだなって思ったんですね。で天井会員第1号、すでにいっぱいいるんですけど、コミュニティが始まった最初の第1号ですね。でまっすぐ行った人第1号で、天井会員に展開した人は先週展開してきたおうちファミリーの、ペテロおうち牧師、奥様今休んでらっしゃいますけど、ペテロおうち牧師、ね、が天井会員の第1号ですね。ですごい節目を感じるんです。神様がなんかこう本当に天と地を一つにしたか、エペソ書の、ね、一章の、ね、十節、時がついに満ちてこの時のための御心が実行に移され、うんぬんと書いてあるんですね。天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですって書いてあるんですね。でまさに天と地が一つになって神様が戦うぞってことを前から言われてましたけど、その時が本当に満ちてきて始まるんだなってことを思ったんですね。でその中で私の中でこうなんかすごく、あ、そういうことかっていうことでですね、なんかすごい感謝が本当にあります。ただですね、ちょっとすいませんね、ぼーっとしてるところがありまして、こんなこと講談で言っちゃいけないですけど、消化しきれていないというか、なんか受け取りきれてないというか、受け取ってるんですけど受け取りきれてないようなところがあって、ちょっと祈りきれてないのでね、眠たい人もいると思うんで申し訳ありません。もっと祈りきってたらね、目を覚まして説教を受けるでしょうけど、でそのですね、何かというとですね、はっきりその天国、永遠ということを神様は明確に語っておられるんですね。でなんかこう、なんで例えば二十歳で天国に行ったタックン、お母さんが思わずも若すぎましたと言って天に帰った山口さん、もともとの浅い教会の牧師だった小渕さん、私が一番最初にこの群れで天に帰っていった平牧師、いろいろ考えてみると人間的には納得いかない、地上だけを見てると、正直言って地上だけを見てると。だけど地上のことを思わないで本当に天にあるもの、天に目を向けて永遠に目を向けたら、なんか本当に良かったなっていうふうに少なくとも私は心から思えるんですね。なんか本当に神様がこの天と地を一つにしてくれると。山口さんだったら天にいますけど、山口さんが傾いてるところがありますけど、英語礼拝に来てなんだっけ、フレミーさんね、あの人を見るたびごとに山口さんが出てくるんですね、私はね、なんかそういうなんか本当に神様の用意されてもっとこう、もっとなんか永遠っていう中での破壊の中での神の導きっていうのがあるんだなってことを思ったんですね。もちろん神様は癒されます、奇跡をなさいます、これから、復活です、復活、最後の復活じゃなくてよみがえりね、一瞬でまた生き返ってくる人は起こるでしょう。それはすごい奇跡です。で証しになります。それとしてたくさんの人が救われますから、それを真剣に求めてそういう働きをなしましょう。でもその上で、だからそういう人たちもその上で、でも復活してもやがて天に帰るんですね、必ず。でこの天国っていうのを本当に知ってるかどうかっていうのは決定的なんですよ。この終わりの時代、ハウガイの時代、殉教の時代、遠藤氏作の沈黙帝があまりにも暗いですけれども、私遠藤氏作の大ファンだったからね、あまりにも暗いですけれども、本当に天国を知って永遠ということが分かってきたら、たとえああいう苦しみの中で死んでいったとしても、その分の報いが天にあって永遠があるんだってことを知ってたら、全く価値観は変わるんです。この地上にだけ目を留めて、この地上のことだけで考えるときに、なぜとかどうしてとか思うけど、もっと永遠という破壊がかかったときに全く物の見方が変わってくるんですね。で私たちはイエス様を信じたとき永遠のものとされたのです。もちろんこの地上でだから生き方はどうでもいいんじゃありません。この地上で本当に神と共に生きる、とっても大切です。それが天国でのまた変わってきますから。でもどこが私の中心かというと永遠なのですよ。このことをどうぞ覚えてほしいですね。でそのことをすごく今回は思わされました。で母の思い出ね、ちょっと地上のものを待つかというと、地上のことを思い返すと、何度も話しましたけど逆に戻っていきますけども、母のことで思い出すと、やはり去年ね、殉教生が来た時に、今年じゃなくて去年、 あの姉が言ってたんですけど、えらく喜んでいたようですね。なんか本当に祝福されたということで、まあ、最後に来てもらってよかったと思いますけども、そしてその前は何度も話しましたけど、乳がんになったんですね。で片方 の, あ の,、ね、あの胸を切りまして、ね、もう細かい経緯を省きますが、私がまあすぐ行けなくて、手術が終わってから1週間も経たないか前ぐらいに、3日か4日ぐらい経った時に行ったんですね。1週間は行かないけど、ね、行ったんで、そして、まあ、飛んで行って母がとても喜んでくれた。いろいろ話をした後に、若い人が隣にいてね、その人がお世話になってますと私が言ったら、いやいつもあのそうお母さんから励まされてますって言ってね、お母さんの方が重いのに私を励ましてくれて、あの手術の時は行ってきますと言って笑顔で行かれましたって言われたんですよね。へえと思って、そしてまあ最後帰るねって言ったら、誠を見てみるかって言ったんですよね。何をって言ってね、いや胸見てみるかって言ったんですよね。私末っ子でね、小学校4年生まで母と一緒に寝てたんです超まだこんなんです実はねでもそこまで徹底したから、結婚するときにね、あのお母さんってね、お母さんと妻が喧嘩したら、私は正しいか正しくないかじゃなくて妻の側に立つから、お母さん申し訳ないけどもうそれは分かってくれって言ったんですね。それでね、お母さんがね、そうしなさいって言ったんですよ ね、でその母がですね、胸を開いたパーってね、私見たかったわね、やっぱりね、お世話になった胸だからね、すごく胸を開いた瞬間ね、手術しても数日経ってたのにね、こう胸がね、手術の後でやっぱりね、こう切った後でしょ、もうズタズタだったんですよ。ズタズタ、ちょっと表現悪いけどそれ一番正しいと思う。こうきあまりに悲惨でね、私ね見れなかった。見た瞬間思わずえっって言ってね、もう目を背けてね、ももいももいって言ったんですよね。そしたら母がですね、笑って言ったんですよね。誠あんた牧師やろ、情けないなって、聖書に書いてあるやん、外なる人は日々を問えて無知な人は日々新たにされますって言ったんですよね。もともと好きな御言葉だったんですけど、母が、まあ、ああいう時に笑顔でさらっとできた時に感動したんですね。で母は女性なんです、やっぱりね、もう当時60ぐらいかな、分かんないけど、いくつになっても女性なんです、やっぱりね。だけどその本当に外側っていうか、この地上ではなくて、まあ、永遠の中に来ていたんだなと今になってつくづく思うんですよね。で私たちは見えるものに縛られるんです。でも本当に大事なことは永遠なんですね。で外側じゃない、内側なんですよね。それをね、なんかすごく思わされました。それとね、もっと戻るとね、小学校私が4年生か3年生の時にね、母は結核になったんです。不治の病ではもう亡くなっていました。だけど、法定伝染病が隔離されて、すごくローカルな話をします。私は近鉄南大阪線という私鉄の針中野というところに住んですけど、そのずっとまっすぐ行ったところに藤井寺っていうね、すごくローカルですいませんねで、ところに住んで病院があった、ちょっと離れてね。でもその頃父が逆に母が入院したおかげで信仰にものすごく燃えてね、週に1回は必ず一緒に行きました。で、日曜日も夜まで残って、当時ロボ伝道が流行ったから、ロボ伝道に一緒にいつもついていきました。その頃歌った聖歌を今でも覚えてますね。で父と毎週週1回、多い時は3回ぐらいお見舞いに行ってね、それでよく母と交わったけど、その頃母はですね、結核になってすごく普通なら暗くなるんですけど、ものすごく明るかったんですね。そしてその主治医のお医者さんがですね、主治医のお医者さんというかその病院のお医者さんがですね、まあ、結核病院だからやっぱり 死の恐怖もあるだろうし、孤独になるからね、すごくね、法定伝染病で隔離されるから、で家族も来てくれる人もいれば来ない人もいるから、暗い人とか死を考えてる人もいるから、そういう場合は単なる体の治療だけじゃなくて心のケアが必要なんですけども、まあ、お医者さんがですね、そういう人にみんな言ったん、木原さんのところに行きなさいって言ってで 母にあの人訪問してくれってお医者さんが頼まれて、母はそういう人の病室を訪問したり、そうやってやってたんですね。で母は病院で使わされたって言いながらですね、伝道とまで言わないけど証しをあっちこっちってやっておりました。でその中で何人か救われて、一人はなんかもう付き人みたいに若い女性の方がいつも一緒にいたのをよく覚えています。で本当に明るかったんですね。でおそらくね、母が明るかった時、あの時がすごく明るかった。退院してから問題が起こるんです、その方がね。もう今日はそんな話はしませんけど、何を話したいかというと、本当に神様を知っていると、この地上の価値で言ったら、辛い時、苦しい時、 痛む時、その時に逆に輝くんですね。どうしてかというとね、そういう時ってね、目がね、地上のものじゃなくて、クリスチャンなら永遠に行くからなんです。神様を知ってる人は、このキリストを知ってる人はそういう時に永遠とか神に目が向くんです。そうすると今までにないぐらい神が近づくし、神様の愛が深く分かるんです。だから輝いてられるんですね。で、26世人のことを思うと、26世人は、まあ、どの人も素晴らしいけど、最後捕まってから1ヶ月間もう本当に確実に殉教して死ぬってことを考えた時に、本当に天に目が向いたと思った。でその時に全く違う箇所の中に生きれたと思うんですね。だから最後に喜びながら殉教していったのは、もうかけらなしに喜んでたと思うんですよね。それ本当に天を見ていた、天を知っていたからだと思うんですね。で、私たちはこれから困難な時代に入ります。コロナはおそらくワクチンとかいろんなことがあってこの後収束するでしょう。しかしコロナにもっと大きな、聖書からいけば疫病も来るだろうし、戦争も来るでしょうし、困難がやってくると思います。その中で私たちがこの地上のことに目を留めていたら、クリスチャンであっても一喜一憂するどころか落胆したり落ち込んだり悲しかったり痛んだりします。愛するものを失うことも残念ながらこれからの時代は起こってくるでしょう。戦争なんかなったらもうもっと悲惨でしょうね。でも本当に天国永遠を知っていたら、逆にそういう中で希望に満ちるんですね。死は悲しみを超えて喜びになります。だから、アントニオだったっけ、アントニオ13歳、満年齢12歳の少年がお父さんお母さんが足元に来て絶唱してキリスト捨てて降りてきてって言った時に、何て言ったかって、喜んでくださいって言ったんですよね。お父さんお母さん喜んでくださいって、天国に行くんだよって、永遠に行くんだよって、喜んでくださいって、そして待っててねって、お母さんお父さんも来てねってこう言ったんですね。あれはね、本当にそれを知ってたからですね。1ヶ月間の中で天国がすごく短いになったんでしょうね。で、私たちは上にあるものを思いなさい、天にあるものを思いなさい、そこに目を留めて、そこに心を収めて、残されたこの地上の人生を一人一人、時間は違うでしょうが、神様の召しと使命に歩んでいきたいと思います。その時に最も価値ある生き方、天に宝を積むことのできる歩き方をね、神様が導いてくださるってことをね、ぜひ覚えててほしいんですね。そのことをよく思いました。母が最後ね、自分の告別式のために、今まで献金ばかりしてきたんですけど、そのお金全然お金がないから、ちょっと告別式のために貯金しなきゃと思ってコツコツと貯めておりました。最後にね、で告別の心配もしてたんですね。誠はお金がないからってことでねで姉がね、ずっと母のために父のために、本当に姉が心も時間もお金も作ってくれましたけども、姉もやっぱりね、限界があるからね、母が言ってたんですけど、みんな思いますもんね。これはへりくだってあえて言いますけど、間違いなく天国に宝があります。どんな大伝書にも負けない宝があります。それも確実ですね。それは私だけじゃなくて、ほとんどの人はっていうか、子供たちは、そして孫たちは確信してると思います。で、子供たちがね、私の子供たちが母のことを言うと、すぐ自分のお金をみんな出してくれました。お金持ってる子はうちの子ははっきりしてて、持ってる子は持ってる、持ってない子は全然ないでもそんなのどうでもいいんです。持ってない子はこの地元になるでしょうし、持ってる子は持たないこともあるでしょうし、ね、それを分かち合えるのが兄弟であり、分かち合えるのが家族です。で、嬉しかったのは、喜んでね、本当に喜んで、差し出してくれるとか使ってくれるという子どもたちが与えられたというのは、やっぱ 母のやっぱり生きてきた生き玉に対する答えだと思いますね。で、本当に感謝をしています。で、母が残した遺言だと思うんですよね。永遠の価値の中に生きるようにっていう。そして本当に天を見て、上のあるものを求めて、天にあるものを求めて生きてくださいってことですね。恥ずかしいですけど、私はお金は求めていませんが、お金を求めて生きているんですね。言いたいこと分かりますかね。お金の亡者じゃないんですけども、家族を養うためにこうずっと 境内のことばかり考えておりました。特に月末になると27日が近づくと31日が近づくと10日が近づくと、もう頭の中がもう激しい勢いで境内で生きておりました。でなんか本当に主の前にもう一度根本から言い方を変えなきゃいけないなと今思っています。お金があるからお金の亡者じゃないし、お金がないからお金じゃなくて、あってもなくてもお金に縛られない、本当に神様に仕えて生きる、謝礼が100万出ようと1円も出なくても関係ない、神の御心の場所に行って本当に神様の人たちに仕えたい、聴衆が10万人いようと1人しかいなくても、その1人がたとえ寝たとしても本当に心から神に仕えたい。アーサー・ホーランドが言ってました。ホンダかなんかのあれで招かれて、すごいたくさんのところで伝道師がやってくれ頼まれて喜んだら、その時にちょうどある予定が入ってた前に行くところ、そこは5人しかいなくて、その5人が心の病気とかいろいろあって説教中寝るそうですそれで日程帰れないかって頼んだら、どうしてももう帰れないって言われた。ものすごい葛藤したそうですね。でバイクで行くの、彼はかっこいいからね、バイクで行って途中でね、なんかね、トンネルかなんか抜けた時からね、途中でいろいろ神様の正直な話してた、なんかいや、トンネルかなんか抜けた時にね、スカーッと抜けたんですって。そしてああ勝利したと思って、ものすごい喜びがあってきたっていう話をしておりました。これね、言うのは簡単ですけどね、私は今自分が家族を支えてるから分かるんです。神にも使え、富にも使えることはできませんってのは、別に金持ちになるとかそんなことじゃないんです。本当にね、これはね、やっぱり戦いなんですよ。でも本当に神様に使えるということをね、それが天国を、永遠のものを求めて生きるっていうことと一緒です、これね。で、この終わりの時代、私たちがそこに目を留めていたら、遠藤さんが描いた沈黙の世界の詩を見ても、なぜとかどうしてっていうのを超えて、わからない、でも永遠が待ってる、すごい報いがあるとっていうことが見えてきます。確信できます。確信っていう言葉よりも間違いなく確かだと分かります、ね、この現実よりもある意味でもっと現実なんですね、天国っていうのは。だってこの世界って移ろい変わりますよ、やがて。ところが天地は滅びるんですよ、やがて。でも永遠は滅びないんですよ、永遠なんですよね。でそこに私たちは土台を置いて生きるっていうことをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ちょっとまとわりがなかった申し訳ありませんでした、お祈りをします。天のと様、御言葉をありがとうございます。私たちが天を土台に置いて上にあるものを求めながら歩んでいくことができるように、力強みと思って導いてください。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まず今日は手もしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人の求めと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、あなたご自身の語りかけを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって、なんか夜眠れなくなっている方ですね、その人の不眠の霊を取ってください。夜熟睡することができるように、不眠の霊をその人の力され。夜になるとなんかスマホとかそういうのですかね、なんかしたくなるっていう方ね、これ霊的なものが働いています。キリストの名によってしっかり求めなさい、祈りなさい、心を収めなさい。私はあなたに蒼天の時に語りたいことがある、朝聖書を読む時に語りたいことがあると主は言います。夜どうしても眠れない人は夜予言をしなさい、そして聖書を音読しなさい。音読したら目が覚めないで、逆にあるところまで来たらスーッと眠れるようになります。膝と腰、イエス様の名によって命ずる、癒されよ。脊柱管狭窄症、イエス様って命ずる、 完全に治れ。ある人のことは気になって仕方がなくて、それでなんかこう心の自由を失っている方ですね。天様、その方を解放してください。恐れてはいけません。またその人を握ってはいけません。私に委ねなさい。その時何とかしてあげようじゃなくて、あなたは私に委ねなさい。私はその時私の手を動かそうとしています。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせは、
お知らせを、司会者の方でさせていただきます。週報をお開きください。1番、新型コロナウイルスの変異株対策を徹底するためご協力をお願いします。丸1、マスクの取り扱いにご注意ください。布製ではなくウイルスをブロックする不織布等のものを、鼻、頬に隙間を作らないように。マスクは決して外さない。どうしても外すときはマスクケースやティッシュの上に置く。飲食時マスクを外すときは黙食をお願いします。話すときはマスクをつけてからお願いします。ならに手洗いとアルコール消毒の徹底、指先を中心に手の甲や手首まで最低15秒間のしっかりすり込むようにしてください。丸3、検温を必ずお願いします。37度5分以上の発熱がある場合はオンライン礼拝をしていただくことになりますのでご了承ください。4、換気対策として扉を開けています。空気清浄機5台を1日中稼働させています。さらに CS のお部屋やトイレ各室などにも設置が必要ですので、重荷を持たれた方はぜひお捧げください。受付に募金箱を置いております。2番、本日礼拝後の預言者学校入門クラスはお休みです。3番、伊勢谷木原誠牧師の母、木原悦子姉、88歳は6月4日 AM1 時5分に昇天されました。本日6月6日18時30分から前夜式、6月7日11時30分から告別式が大阪の売り割り斎場に家族葬で持たれます。知識と模試は伊勢谷木原誠牧師がなされます。お祈りに覚えてお願いします。4番、6月12日13時より J ゴスペルコンテスト九州地区予選決勝大会が行われます。 CS4 チーム、アンダー21が2チーム、一般が28チームで、長崎エルサレム教会にて無観客で行われます。オンライン映像を流しますのでぜひご覧ください。5番、長崎エルサレム教会の会員の方は、教会に集っておられる方もオンラインの方もホームページからコミュニティ会員登録をお願いいたします。会員しか見られない動画やブログなど、さらには会員同士のコミュニティを作っていきたいと思っています。5月29日に持たれたオンライン愛参会はとても祝福されました。6月も行いますのでぜひご参加ください。6番、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、 合わせてオンライン登録の方をお願いいたします。7番雲の間にある虹バックナンバーの順調を念頭に用いてください。たくさんございます。8番聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム動画を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能です。あと、ラジオの案内がありますね。ゴスペルトークイズが毎週夜8時、ゴスペルの風が火曜日に流されておりますので案内いたします。以上でお知らせ終わります。他に連絡ありましたらお願いします。
じゃあここまで導いてくださった主に心から感謝して終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝します。